シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、7月の収録になりましたけど、後半戦、まあ、2024年後半戦って感じですかね。
ね、そうですね。
いや
もうあと12本ってことか。
ああ、そうか。
12本って考えたらあっという間な気がするな、なんか。
そうね。
うん、確かにね、お題映画。
毎月やってるとね、なんか、あっという間だよね、なんかね。
うん、確かに。感じますね。
ねえ。
たまになんか今年の課題作とかを空で思い出せるかなとかやるけど。
うん。ああ、難しいかもね、それね。
難しい
っ
すよ。
もう結構、なんかいろんなのやってるから、時期忘れてる感じはするな、
うん。今年なんとか思い出せるけど、もう去年無理にしようって感じだよね。
うん、そうですね。もう、サマリタンっていつだっけみたいな感じだもんな。
うんねえ、ちょっと、むずいよね。なんかもうね、日常的になりすぎて、みたいな感じがある、ね。
だって、ロンペイさんだって全部やってるから、ごっちゃごっちゃになりそうな感じがする。
まあ、あのね、相手がいるもんだから、何を話したかっていうのでは覚えてるんだけど。
そうですね。あ、それはそうですね。
どっちかというと、なんかね、作品のことの方を忘れそうな感じになる。
確かになんかすごいいつ見たとかっていう記憶が全然ないな、なんかその
これね、アマプラなんか特殊で3人でやってるじゃん、なんか、だから毎月自分が選んでるわけじゃなくて、あの
そうですよね、
ね、
あ
お休みがあったりするから、
そうですね、
それもあってちょっとねイレギュラーなんだよね、なんかね、ちょっと今年の傾向とか、あ、まあ、でも今年はちょっとね、あの選び方が変わったせいで、いやいや、去年までとは違う印象もあるし。
うん、
そうですね。
そうですね。
まあ、だから覚えてるのかな。うん、
なんか確かに。でも、年間ランキングまたかぶんないように、なんか結構、うん、あれじゃないですか。いつも毎年、年始の時意識してるじゃないですか。でも、なんか、この間上半期の、なんていうんですか、あの、いろんな映画の、全部の映画の、映画館で見たやつの、うん、あのランキングトップ10なんかちょっと話し合う機会があった時に、うんうん、あの3人とも1位一緒でしたもんね、あのなんかそういや、なん
か、ああ劇場の映画ね、
そうそうそう、劇場での公開の映画だから、あ、もうまたちょっとまた被りそうだなと僕はその時にちょっと思ったりはしましたね。アマゾンの方でも被りそうだなって気がしました、ね、
まあ、しょうがないです
よね。しょうがない、しょうがない
ですね。しょうがないですね。いや、もうしょうがないなと思った、あれは。
うん、まあ、ちょっとね、年明けにまた、このアマプラの2024年のベスト3選びもやると思うんで、どうなんでしょうね、今年は。うんうん、でも、なんか、今とこ高評価の映画は、ある程度近いものはあるんじゃないかなっていうところもあるし。
ですよね、なんか
そうですよね、
あるけど、まあね、そうね、
下の方にあるやつは下の方にあるやつできっと近いだろうしみたいな、
そうですね、
そこの順位を出さないけど
ね。そうですね、まあ下の方はなんかまあ、うん、結構みんな似たような感じの感想が、
そうですね、ちょっと思い浮かんじゃうもんな、作品が。
そうですね。浮かんじゃいますね。
うん。
ポスターアートが出てくるもんな。
ねえ。
いやー、あ、でも。
まあまあ、まだね、半分あります
ね。そうですよね。また、めっちゃ超ドケツ作みたいなのが、やっぱり、この後来る可能性は、全然、うん、アマゾンは全然ありますしね。
でもね、今年のね、多分ね、僕たちの順位は、もうなんなら配信を聞いたら当てられるんじゃないかっていう、配信も出てる気がするんですよね。
あの、あれですね。 歌丸表で、あの歌丸さんの順位当てるみたいなやつですね。
僕らのね、話してる時のテンションからすでになんかいい時と悪い時があった気がするんだよな、今年は。
そうですね。
まあ、それもね、当ててもらえたらね、嬉しいですけど、まあ、なかなか、そんな頑張って聞く人はそんなにいない。
まあ、確かに。
そりゃそうだ。
まあね、あの、ベスト3選びだけでもね、楽しみにして、
うん、あの
僕らがベスト3上げてるやつを、なんならね、見てもらったり、聞いてもらったりしてもいいかなって。まあ
ね、それだけでも全然嬉しいですもんね。
うん、いや意外とそんなね、見れないし、あのね。
そうですね。まあ、ベスト3で、なんか、あの、選ん、見たいやつ、アマゾンのやつで選んでもらえたら全然ね、いいですよね。
ね、ある程度の。
ある程度、面白いですよって感じですし、
なんか。あの、感想会行けばね、あの、どんな作品かのイメージはできると思うんで、それで好みかどうかも判断してもらってもいいしっていうね。
そうですね。
本当ね、そういう風に使ってほしいんですけどねっていう感じですけどね。
確かに。ネタバレなしですしね。
ね、せっかくね、やってるんで、うん、そういう風にして見てもらうととても嬉しいですっていう感じですけどね。はい、そんな感じで、2024年の後半もやっていこうと思いますけど、うん、というわけで、僕ら3人でやってるのは、ディギンアマゾンプライムビデオということで、そのアマゾンプライムビデオで配信されてる映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は、ケンス君が選んでくれた作品で、ヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男という作品です。では、本作の概要をケンス君お願いします。
はい。第二次世界大戦をアドルフ・ヒトラー暗殺で終結させたアメリカの英雄カルヴィン・バール。数十年後、彼は政府から人類滅亡の危機をもたらす伝染病の運び屋、ビッグフットの追跡を依頼されるという作品です。
はい。
すごいあらすじですね、これは。
ね、ちょっとすごいなって感じ
です。すごいタイトル、すごいあらすじ
だ、まあ。タイトルからしてそうですけどね、うん。という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は、ナースケ君からお願いします。
はい。そうですね。ヒトラーを殺した、タイトルが、ヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男。はい、なんですけど、まあ、まあ、ちょっと、これ、なんか、その3人でやってると、その1番手の人って結構、ちょっと、あらすじみたいなのを軽く説明してく方がいいのかなとか、僕、毎回ちょっと思ってたんですけど、このちょっと、この作品に関しては、ちょっと、あらすじみたいなのを、なんか自分の頭の中で考えたんですけど、なんか、なんでっていうあのことがちょっと多くてですね、なんか逆になんか嘘ついてるみたいな感じになるんじゃないかなみたいなとか思ってですね、
信じてもらえない
っていう、そう信じてもらえないんじゃないかなみたいな、なんかなんで話がそうなるんですかっていうことがちょっと多い映画だなと僕はすごい思って、なんかまあ、そこが魅力でもあるかなっていう気はするんですけど、うん、ちょっとだから、うん、一番で嫌だなとちょっと思ってたっていうのがあったんですけど、
すいません、
そうそうそう、で今日なんかで、まあこれ、まあ、その説明でもあった通り、まあそのなんですかね、ヒトラーをまあ暗殺した男っていうのが主人公なんですけど、でまあなんか僕タイトル聞いて、なんかヒトラー暗殺してその後すぐビッグフット殺したのかなみたいなあの印象だったんですけどなんか、
まあね、
ヒトラーを暗殺した人がいるんですけども、だからなんか昔なんで、で、まあ、ちょっと舞台が現代っぽい、ちょっと何年か僕忘れちゃったんですけど現代っぽいんですけど、まあ、だから昔ヒトラーを暗殺してもう今は年老いて、
うん、
なんかもう犬と静かに暮らすだけのおじいちゃんみたいな雰囲気で主人公が暮らしてるんですけど、まあ、まずなんか僕はこの映画なんかこの主人公のおじいさんの魅力みたいなのがすごい あるなっていうのは思ってて、なんか、なんかですかね、映画全体とかは、構成とかはすごい、なんかいい加減な感じはするんですけど、でもなんかこの主人公の、なんか昔ヒトラーを殺したみたいな、凄みみたいなのを体現してる佇まいだけで、なんとか映画が持っているっていう感じも、うんうんうん、すごいしてて、なんかただ酒飲んでるだけとか、あと、まあ、なんてことない会話っていうのがめちゃくちゃ僕はこの映画多い気がするんですけど、なんかそこでの、なんていうんですかね、会話の、なんていうんですかね、粋な感じというか、粋な会話というか、なんかそういう、なんかわからないけど、この人はすごいことをやったっぽい男だっていうのを、そういうので雰囲気でなんか出してる感じがすごいなと思ってて、なんかこの主演のそのおじいちゃんの役が、まあ、サム・エリオットっていう俳優さんが演じてるんですけど、僕ちょっとあんまりこの人の映画見たことなかったんですけど、なんかすごい存在感いいなと思いましたね。なんかあのこの間ディギンアマゾンプライムビデオのお題作でやったあのロードハウス孤独の街っていうのあったと思うんですけど、うん、あれの1988年のリメイク元の方になんかこの人出てたらしいんですよね、サム・エリオットさん。
そうなんですよ、僕は元のやつも見てるんで そっちで出てるの分かってるんですけど、
そうそう、なんかあそうなんだっていう感じで、なんかそういうだから、うん、なんかこの人のなんかねちょっと演じ組みというか、そういうのがね、結構ずっとこの人がもうこの人の魅力で引っ張るみたいな感じの映画だなと思ってて、なんかそこはまずすごい良かったなと思いますね。
うん、
で、まあその、まあ、ヒトラー暗殺してっていうのがあって、なんかそのそこにまあちょっと静かに暮らしてはるんですけど、そこになんか政府の役人みたいな人が現れて。なんかこの主人公になんかあのビッグフット殺してほしいって依頼をしてくるっていうところから映画が動いていくんですけど、まああのなんでっていう感じがまずすごいするんですけど、うん、なんかこのビッグフットに関してはなんか元々山の奥にいたみたいな感じなんですけど、なんか降りてきてるんですけど、なんかこのビッグフットがなんか僕ビッグフットってどういうあの生き物かあんまりよく知らなかったんですけど、なんか殺人ウイルスを撒き散らす化け物みたいなことらしくて、この映画の中では。で、
まあ、その部分はこの映画オリジナルな気がするけど、
それがなんか山から降りてきてなんか人間に猛威を振るってるみたいなことで、でまあ、 あのこのヒトラーを殺したこのおじいちゃんにお願いしたいっていう風に来るんですけど、まあ見ながらなんでだろうって思ってるんですけど、なんかそこのなんかね、そこのこじつけというか、そこの部分でやっぱそのなんかまあヒトラーを暗殺したこのおじいちゃんのヒトラーを暗殺したエピソードみたいな回想で出てくるんですけど、まあ、この人がヒトラーを殺せた理由っていうのがなんかもうすごいめちゃくちゃ高い追跡能力みたいな部分があるらしいんですよね。でなんかその追跡能力がやっぱちょっと伝説的な感じらしくて、だからなんか暗殺したこと自体よりもそのヒトラーを見つけられたみたいなことがなんかそのアメリカ政府に認められてるみたいなことだと思うんですけど、で そこの部分でまずあのビッグフット追跡にぴったりだっていう話らしいんですよね。でそれプラスなんかなぜかわかんないけどその殺人ウイルスの抗体をなぜか持ってるらしくて、そのおじいちゃん。
そこだよね、なぜか
って。で、なんでだろうなと思ってたら、いや、あの、その昔政府の、あの、政府にあなたの血液、昔保管してたあなたの血液が、たまたま伝染病、そのウイルスに、なんかあの抗体があるっていうのが分かったんですって言うんですけど、いや説明になってねえと思って聞いてるんですけど、なんかそうそうそう、でまあそのなんかしかも抗体が持って追跡能力もあるあなたぴったりなんですよっていう話だと思うんですけど、でまあでそれでなんかその後なんかねちょっといろいろあって、まあ、結局この主人公が追跡していくっていう話になっていくんですけど、うん、なんかうん。なんかそこら辺とかちょっと強引な感じはするんですけど、まあでもまあ面白いなっていう感じで見てたんですけど、まあでまあそうですね、でその後映画が動いていくんですけど、 とこなんですけど、まあ、まあそうですね。まあ、僕は、そのまあ、正直ビッグフットの要素より、ちょっとこの回想シーンで入るヒトラーを追跡したシーンとか、なんかその昔に、うん、その戦争に行く前に、ちょっと恋仲になっていた、女性とかとのエピソードの方が面白くて、なんか、ビッグフットの話が、なんかちょっとだんだん邪魔になってくるような感じもしたんですけど。
なんてこと言うんですか。
なんかね、だからその、いろいろあった老人が、なんかちょっとその、ビッグフットになんか自分を重ねるみたいな要素を、なんて描こうとしてるのかなっていう感じはしたんですけど、なんかちょっと老人と海みたいな感じというか、なんかそういうのをやりたかったのかなっていう感じはするんですけど、ちょっとそっちはちょっと僕はよく分かんなかったんですけど、なんかでもこのヒトラー暗殺の方のなんか昔の回想シーンとかにはすごいなんか良かったなって感じはしてて、うん、で、なんやろ、その若い時の、そのおじいちゃんの若い時の俳優さん、もう一人主人公を演じてる若い時の俳優さんもいるんですけど、この人とかもね、すごい、なんか、恋人との話とかのラブストーリーも良かったですし、あと、まあ、その主人、ヒトラーを追いかける犬と一緒に、なんかロードムービー的に追いかける、セリフなしで追いかける部分とかあるんですけど、そこら辺とかはね、すごい、なんかセリフないのに映画的ですごい良かったんじゃないかなと。思いましたね。だからそっちの方は僕はすごい、うん、なんかぐっと引き込まれるような感じはありましたね。うん、どうしようかな。あ、そうだ。だからビッグフットの要素で、だから僕はちょっと、足りないなと思ったのは、その、なんか追跡能力で買われてるのに、ビッグフットの追跡シーンがちょっとないっていうのは、ちょっとどういうことなんだろうかっていうのを思って、なんかそこら辺とかはね、ちょっと僕は絶対必要だったんじゃないかなって思うんで、なんか食い気味にパーンって始まるの面白いんですけど、なんか人笑いのために、なんかちょっと映画の構成が、なんかおかしなことになってるなっていう感じはしたんで、うん、ちょっとどうかなとは思いましたけど、そうですね、うん、うん、そうですね、ちょっと僕の感想は一旦以上で、はい。
はい、ありがとうございます。はい、では、2番手は自分、ロンペの感想を話したいと思います。この映画は吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、まあ、ケンス君がお題を挙げてくれて、まあ、なんとなくタイトルは聞いたことあるなぐらいで、よく内容分かってなかったんで、僕は内容知らずに、あんまり調べずに見たんですけど、
うん、
この長いタイトルが説明してる通りの映画だなっていうふうに見て思ったんですけど、まあ、現代も、ザ・ワンフー・キルド・ヒトラー&ゼン・ザ・ビッグフットなんで、結構そのまんま日本語タイトルもつけている感じだと思います。で、この、まあ、映画のタイトルが映画の最初の方に、まあ、もう現代ですけど、その画面出る場面があるんですけど、だからそのタイトル出るところで、そのヒトラー&ゼンザビッグフットの文字のその真ん中あたりのところに縦になんか線が入ってる感じで、まあ要するに左右が分割されてるような表示のされ方をするんですね。で、この分割がまさに過去と現在みたいな分け方の宣言みたいになってて、要するに過去がヒトラーを殺した話。現在がビッグフットを殺しに行く話ってことなんですよね。うん、で、もう本当この宣言通り、この映画は、その前編、過去と現在の描写を行き来する話になってるっていう感じですよね。うんうん、もうね、徹底して切り替えて描くっていう、もうね、しつこいぐらい、切り替えて見せていくっていう作品だと思いますね。で、まあ、この主人公のこのカルビン・バール の、まあ、現在パートですね。を演じてるのが、さっきナースケ君が説明してくれたサム・エリオットなんですね。まあ、ちょっと、僕も何が有名なんだろうなと思うと、多分、皆さんがなるべく見てる映画だと、アリスター誕生とかが多分、いい役に出てたんで、覚えてる人が多いかなと思うってとこですね。で、さっき言ったように、ロードハウスのオリジナルの方にも出てて、まあもちろんロードハウスは昔の映画なんで、まだ若い頃のサム・エリオットが出てて、かっこいいんですけど、オリジナルのロードハウスからリメイクされて、そのね、サム・エリオットの役はなくなっちゃってるんですよ、リメイク版の方では。だから、ちょっと、リメイクで誰に当てるっていう人はいないっていうキャラクターなんですけどね。で、若い頃の、カルビンを演じているのは、エイダン・ターナーっていう人で、これは僕ね、調べなきゃ分かんなかったんですけど、ピーター・ジャクソンのホビット三部作の、ドワーフたちの中の一人を演じている人らしいってことは分かったんですね。絶対分かんないって思いましたよね。で、まあ、その若い頃は、ヒトラーを殺す、まあ、暗殺する話なんで、まあ、どうやってやるのっていう部分が、やっぱりね、荒唐無稽な面白さと、まあそこも面白かったし、まああとは、何席も話してましたけど、最愛の女性っていう人がいて、その女性とのエピソードと、あと、もう一人その頃はまだ幼い弟がいて、その弟を残して任務に向かうんですけど、その女性とか弟は、現在パールではどうなっているかみたいなのの見せ方も、もうね、やっぱさっき言ったように必要に過去と現在を交互に見せていくんで、気にならない方が無理っていうぐらいに描かれるっていうところですね。で、現在の方のカルビンは、まあ、ヒトラーを殺してるぐらいなんで、普通に考えてすごい功績みたいになりそうなのに、とてもそうは思えない暮らしをしていて、なんなら自分の人生に、後悔してるような感じにも見えるし、だから冒頭とかね、最初の方とか、バーで酒を飲んで酔っ払っていて、なんか見せてたところでチンピラに絡まれるみたいな、場面があるんですけど、まあ、彼は実はすごいスキルがあるんで、舐めてた相手が殺人鬼的なところもちょっと描かれるっていうようなところですよね。で、まあ、問題はそのタイトルにあるように、このリタイアしている彼に、ビッグフット殺しの依頼が来るってところなんですけど、僕も、だから、まあこれ、あらすじには書いてありましたけど、映画見てて、なんでビッグフット殺すのってところにまず疑問がいったっていうところですね。普通に考えて、ビッグフット別に殺さなくていいよなーってですね、思ってたら、
まあ、人生で考えることないよな。ビッグフット殺さないかって。
そう、だから、これね、ビッグフットを殺す理由を絶対後付けでつけてるみたいな設定ね。そのね、ウイルスってところがあって、あ、それで殺しに行くんだってところが、まずは強引だなって思いながら見たっていうところですね。で、ヒトラー暗殺事件とかはすごいね、誰でもわかるっていうか、目的とか理由がはっきりしてるんですけど、なんか、僕はビッグフットってイメージするものがあったんで、なんか、デカめの猿みたいなやつでしょって思ってたんで、まあ、実在するのが 普通にびっくりですけど、なんで殺しに行くんだろうなって映画の最初の方はすげえ思ったんですよね。あのね、その強引な理由が面白かったっていう感じですかね。うん、まあ大きな括りで言えばジャンル映画なんでしょうけど、なんか、いわゆる B 級アクションとか、ボンクラ映画にはなってないバランスっていうのが多分この映画すげえ独特なんだと思います。あの、ちょっと、あれみたいっていうのはなかなか、なんかね、例えられないような面白い作家性だなとは思ったんで、あのこの監督、ロバート・D・クロサイコウスキーってすごい読みづらい人なんですけど、あの、調べてみたんですけど、この人多分、長編映画これしか撮ってなくて、あの、多分、長編映画一作目だと思うんですけど、面白いなっていう感じで、あの、調べると今まさに、あの、2作目をプリプロダクション中だと思うので、あの、次の映画準備中だと思うんですけど、あの次の映画は、あの、ブレイキングバッドでおなじみ、ブライアン・クランストンが主演みたいなんで、で、あの、そう、他でも結構ね、豪華キャストで、またサム・エリオットも2番手ぐらいに名前が載ってる感じになって、次も出るとは。
あ、じゃあ相変わらずおじいさん映画を撮る感じなの？
そうそう、おじいさん、おっさん映画。で、まあサム・エリオット好きなんだろうなとはすごい思いますけど、あの、次もね、ちょっと、楽しみだな、あのそういう監督がもしかしたら増えたかなっていう感じはしたかなと思います、ね、はい、とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございま す,、はい、います。
では、最後はケンス君の感想と作品を選んでもらったんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、僕がまずこの映画を選んだ理由なんですけど、ツイッターで、あ、X でそのこの映画が良かったみたいな なんか ツイートをされてる方がいて、多分おすすめかなんかで出てきたんですけど、なんかタイトル見たら一発で印象に残るので、うん、僕はずっと、でしかもアマプラで配信してるっていうのもあのそこで知ったので、もう課題作に入れよう、候補にしようって思って行ったんですけど、まあまあなんじゃこのタイトルはってことで選んだんですけど、そうですね、まあだからなんか僕は今回はそのまあそのディギン、アマゾンプライムビデオのそのディギン的な部分をよりこうあの意識して選んだかなっていう感じで、まあ本当に何も知らないけど、だからこそなんかもしかしたらすごいすごい面白い映画なのかもしれないって選んだっていう感じですね。なんかあまりこうより内容を知らないで見たんですけど、まあ、ただロンペさんも言う通り、この映画起きる出来事としては意外とめちゃめちゃタイトル通りで、あの構成的には結構複雑な作品なんですけど、とはいえなんかタイトル通りの映画だなっていう感じの作品だったなという、まあびっくりっていう感じなんですけど、まあもう僕も同じで、そのヒトラーを殺しその後ビッグフットを殺した男って、まあ、ちょっとヒトラーを殺しとビッグフットを殺しってもうタイトルの時点で結構でかい嘘をしかもジャンルの違いを言いそうな嘘を2つも並べてると思うので、その時点でどんな映画なんだろうって感じなんですけど、まあもうどうヒトラーを殺して、まあ、どうビッグフットを殺すんだろうなみたいな、まあ、というかビッグフットとはって感じなんですけど、うん、まあ、っていうところをまあ気にしながら見ていて、だからなんかそのタイトルだけだとまあ結構ジャンル映画っぽいアプローチなのかなと思って見始めたら、なんか本当バーでそのお酒を、暗いバーの片隅でお酒を飲んでる老人の背中から映画が始まって、うん、いやなんか意外と市場たっぷりみたいな感じで、もうそこもなんか思ってたのと違うみたいな感じで、結構僕はあのあれって思いながら見ていたんですけど、でまあそのロンペさんもあの説明してくれた通り、その過去と現在をかなりこう行ったり来たりする、もう老人がその昔のことを思い出すっていう構成で描かれていて、 まあ、その基本的にその最初の方はそのヒトラーを殺した過去を思い出してる現在の孤独な老人っていう風な描写がひたすら積み重なっていくんですけど、まあ、この主人公のおじいちゃんがもうとてもヒトラーを殺した人とは思えない生活をしていて、まあ、そこが明らかに過去を引きずって生きているし、まあ、この人の過去に何があったのかなっていう部分に引きつけられる語り口があるなと思って、僕はそこはすごい、まあ、蓋を開けてみるとそんなにびっくりするような出来事があったというわけでもないみたいな感じなんですけど、その特になんかヒトラー殺しの回想から始まって一旦なんか別の場所のところでなんかひげを剃るみたいな回想になるところがあって、うん、あ、なんかヒトラー殺しから現在までの間にまた別の出来事があったのかなみたいに思ったら、うん、ヒトラー殺しの前の出来事の、うん、を回想していて、複雑にするためだけの構成だみたいな感じがしてまあなんかいろいろ工夫して飽きないようにあの語り口を工夫してるのかなみたいな感じの印象で、うん、なんか最後はその結局見てみるとそんなになんかすごいそれによってすごい話が広がったりなるほどってなったりするわけじゃないみたいな感じもあるんですけど、だから意外とシンプルな話だなと思うんですけど、まあ、見てるときは結構その構成で、あ、どういうことなんだろうなっていう部分はより大きくはなってると思うので、まあ、そういう意味ではうまく機能してたのかなっていう印象もありました。うん。でもやっぱ中盤からはやっぱジャンルが変わるぐらい大きな展開というか、まあ本当にびっくりするんですけど、いや、その序盤からちゃんとそのなんか主人公がその孤独に生きてる現在の主人公がなんか読んでる新聞とかになんかビッグフット事件みたいな、そのなんかまた被害がみたいなんで、だからなんかビッグフットに例えられた殺人鬼とかがいるのかなみたいな感じで見てるたら、もう本当にビッグフットがいますみたいな話が政府から来るっていうので、嘘でしょと思うみたいなところが、まあ、なんか本当になんか、いや、僕は逆に思いついてもこれはできないなっていう感じがして、いや、ちょっと他の映画じゃ見れないぞっていうところは、うん、まあ、それが映画として上質かどうかはさておき、僕は面白く見たなっていうところではあったかなっていうところですね。で、まあ、そのヒトラー殺しの経験っていうのが明らかに主人公の現在の人生を幸せにはしてないっていうようなところが冒頭で描かれてたからこそ、そのもう一回その故郷を離れて、まあ、何かを殺しに行かないといけないっていうところが、まあ、その主人公の過去にあったことと響いてるような描き方になってるんですけど、なってるとは思うんですけど、だからそこをビッグフット殺しに行くっていうことを、まあ、主人公の過去を乗り越えるための通過儀礼的な感じで描こうとはしてると思うんですけど、僕はいまいちうまく描ききれてはいないという印象もまああって、あのラストとかは結構、うん、これで良かったのかな みたいな感じは、なんか、あ、ここで終わるのかみたいなのとかもちょっと思ったりして、結構それはなんか僕がうまくあの解釈できなかったのかなとかって思ったりとか、ちょっとなんか分からなかったところもあって、そこも不思議な要因みたいな感じで、そうですね、そうですね、僕の感想はとりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、不思議だよね、この話ね。
なんかいつもみたいにちょっと感想がなんかまとまんなかったな、俺か。
いや、だからね、これ、今回3人で話しても思うんだけど、普通の発想で出てくる話じゃないと思うんだよね、これって。だから、あの、見てみると、タイトル通りの話やん、なんか。だから、なんかこれ、タイトルを先に考えて、それに合うような 話を作ってるのかなと思ったんだけど、それに、それをやるには、まずこのタイトルを出さなくちゃいけないから、そこがまず出ないっていうところがある気がしていて、ね、この前 ね、
脚本教室の課題みたいですね。
そうそう、だから、
確かに
この前みんなで、クーロンドってゲームやったじゃん。
確かに。
ボードゲームで、
なるほど。
カードかなんかでね、
うん、
で、
はいはい、
上の句と下の句ってやつがあって、うん、それをランダムに組み合わせて、うん、なんか一つの言葉ができるんだよね。うん、例えば僕らがやったやつだと、
うん、
絶対に裏切られない揚げ物みたいなやつが出てきて、うん、言葉ができて、それって何なのっていうのをみんなでディスカッションするようなゲームで、うん、ゲームっていうか、なんか話のなんだよ、種じゃないけど、そういう、まあ、ゲームっちゃゲームなんだけど、ね、それで、
なるほどね。
エビデンですって言ったらね、いや、エビデンは裏切られるだろうみたいな、議論を起こすって話、ゲームだったんだけど、なんか、それみたいな感じで、なんか、適当な組み合わせた言葉をタイトルにして、なんとかそれを考えてるんじゃないかぐらいな発想じゃないと出てこないんじゃないっていうぐらいの不思議な話だなとは思った
んです、ね。確かにね、そんな、なんかちょっとそういう、ちょっと異常な状況じゃなきゃできない映画ですよね。まあ、やっぱなんかでもヒトラーの方にやっぱ分量は、多いかなって感じは、なんかその作者、監督がちょっと、の手腕みたいなのがうまいなと思ったのは僕はヒトラーの方のエピソードかなと思うんですけど、うん、でもまあビッグフットのやっぱちょっとなんですかね、チャッチさというか、うん、あれもやっぱりなんかあえてその方法を言っちゃうと着ぐるみというか、ああいう方法を選んでるっていうのを、なんか今そういう方法を選ぶっていうのとかもなんかその意図とかもなんかちょっと汲み取れないかったけど面白いっていうか、なんかね不思議なんだよなそこら辺と
か、
うん、そこまでの映画の積み上げてきたものをなんか全部台無しにするような描写でもある気はするし、ねえって思いますよね。
かな。
いやだからね、それまでの描き方だとビッグフットをもう少し出さないというか、ぼやかした描き方にすることももちろん可能だと思うんだけど、
そう、
ね、がっつり出すから。
そうですよね。
うん、そこら辺のね、ってギョッとする感じとか、すごい面白いなっていうところだし、なんかそれこそね、ビッグフットに対して優しさを見せるような展開なのかなと思わせてひっくり返すみたいな。
よくわかんなかった。
いや、あそこはね、よかったですよ。あそこは本当になんか、肌物じゃないなと思いましたもんね、この監督はね。
そこ爆笑しましたけど、
うん、それの面白いよね、なんかね、
うん、どういう、
なん、いや本当にね、僕はね、本当作を選んだ時点ではね、ワンチャンエスクレイグザラみたいな期待をね引き当てる可能性もね期待してはいたんですけどね。
ガンマン vs 食事族みたいな、
本当にそうそう、ガンマン vs 食事族的な、こう、こうなんか、ね、本来だと出会わない組み合わせを
そう
選んできてみたいな、ちょっとマジックをね期待してたんですけどね、
割と
あそこまでのレベルではなかったな。
まあでもなんかね、好きな人は好きだと思う。
ああ、そうですね。いや、これだからつまんないわけじゃなくて、なんか、面白いんですよね。なんか結局なんか、どう受け取っていいかわからないっていうか、面白いんだけど。
なんかね、やっぱその中盤の展開はね、どう考えてもそこで考えたみたいな話だね。
あ、
本当なんか行き当たりばったりみたいな展開になるみたいな感じで。
なんかな、どこまで本気なのか分かんないんだよな。
そうなんですよ。
なんかうまく言葉にできないって感じなんだな。
なんかね、弟とやりとりとかもなんか、うまいんだかうまくないんだかわかんないんだよ。
うん、よくわかんない。うん、でもいい感じではあるんですよね。
いい感じではあるんだけど。
どのシーンもいい感じではあるんだけど。
なんかこの褒めてんだかけなしてんだかみたいなトーンはね、ずっとだと思うんだよな、多分。
そうそうそう。なんか、いやでもなんかただダサくみたいなことは絶対言いたくないんですけど、
うん、
なんかでも、どこを褒めたらいいかっていうのもちょっと難しいっていうか、うん、
いや、あの非常にセンスはあると思いますけど ね、
そうですね、
すごいね、見せるね、
うんうん、
ただあのまだね一作でつかみきれてないもん、
そう、つかみきれ
て、何作か見るとなんか作家性が分かってきて、ああまたやってるなってとことか出てくるのかもしれないし、
うん、そうね、次面白そうですけど、ね、キャストだけ聞くだに面白そうですけどね、次の、
うん、すごい豪華だよ。ジェフ・ブリッジスとか、うん、トーマシン・マッケンジー。
え、マジっすか、うん、そんな出んの、
バティスタとかも出てるから、すごい、もう、だから、一作目がファンが多いというか、みんな、これ見て出たいって思わせた、何かがあったんだろうなっていう感じ。
なるほどね。
カルト的な魅力はでも感じるなって感じですね、
うん、
確かに、
うん。そうね、僕はくしくもなんか、2作連続でヒトラーが出てくる映画を選んだなっていう。感じで、前回のボーイズ・イン・ザ・ボートもヒトラーが出てくる映画だった
んで、あ、そうですね。あ、そうだわ。全然ヒトラーのやっぱ解釈がいろいろあるなって感じです、ね。
そう、同じヒトラーが出てくる映画でもこうも違うのかっていうぐらい、全然違う映画ですっていう感じ、うん。同じ時代に存在してたとは思えない。あの登場人物同士が。
いやーね。過去描写も面白かったですよね。
うん
うん、ひげが剃れるか剃れないかの占いみたいな。何だったんだろうな。
あれね、あれも面白かったですね。
あそこの異様な緊張感ね。
そう。
人にひげを剃ってもらうっていう描写は結構怖いなって思う、
うん。
あれ、ロシア領なんだよね、多分ね、当時のね。あれね、多分。ロシア側から多分陸路に行くっていうことだと思うんだけど、確かになんだろうこいつはみたいなね、うん、あの要素ではあったけどね、うん、
緊張感だけがあるって、
うん、いろいろね気になるね要素とかはねあるんですけどね、うん、あの木箱とかもね、なかなか、
あ、木箱ね、
ね、なかなか気になったことがありますけど、うん、
あと犬かわいいですね。あのなんか
犬はね、
うん、なんか2匹出ますけど、
うん、
2匹ともかわいかったなとこですね。
うん、まあちょっとね、僕らのスキルではね、説明しきれない部分も。
そうね。いや、なんか話したら話せば話すほどバカみたいな話だなって思うんだけど、映画を見ると全くそういう印象じゃないんです
ね。ああ、そう。だから、あの、描き方とかうまいと思うんですよね。
そうですよね。
うん、ね、
うまいんだよな、うん、演出とか本当に全部いい感じなんですよね。うん、なんかサム・エリオットは本当にかっこいいんですよね。
いや、本当ね、この監督、サム・エリオット好きなんだな
って、うん。いや、すごいわかるし、この人かっこいいっしょって感じで撮ってるなと思うもんな、なんか。
うん、いやね、だから次の作品も出るっていうんで、そこはね、うん、楽しみではありますけど。うん、そこですね、うん、まあちょっとねぜひ見て、僕らのこの困惑含めて、
あ
の、
そうですね、
感じていただきたいなって。
いや、まあね、でもまあ、この映画でしか味わえない何かは絶対あると思うから。
そうですね、うんうん、そんなに長い映画でもないですしね。
そう
なんか別につまんない映画でもないと思うし、ダサくってわけでも全然ないんで、うん、ね、面白いですし、うん、
いや面白いですね。
面白いけど、なんか感想が難しい。
うん、
うん、
ね、ちょっとね、僕らのスキルではうまく話せたかどうか分からないんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ見ていただければね分かると思いますけどね、うん、そうですね、うん、はい、そんな感じですかね。
はい、
というわけで、 電源 Amazon プライムビデオ、今回はヒトラーを殺し、その後ビッグフットを殺した男の感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。